ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間です。今週も最新の技術動向をお伝えしていきます。
今週は特に量子フォトニクスと AI データセンター向けの光技術に注目が集まっていますね。
具体的には薄膜ニオブ酸リチウム製の高精度変調器の開発、ライトマター社による液冷式レーザーニックの発表、そして米国政府の量子コンピューティングへの大規模投資のニュースがありました。
またドイツではキューアントとイオノスが量子フォトニクスで提携し、モナッシュ大学は小型オンチップ光回路を開発、さらにはファンアウトウェハーレベルパッケージングによる集積技術の進化、スマートセンサー技術がエッジコンピューティングを強化するという話題も出ています。
これらのニュースから私たちはどんな業界のトレンドを読み取ることができるでしょうか。
そうですね、次世代コンピューティングとデータ通信の根幹を支える光技術がどのように加速しているのかを深く見ていきたいと思います。
なるほど、では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは薄膜ニオブ酸リチウム製高照光比光変調器についてですね。注目点を教えてください。
MDPI の研究で薄膜ニオブ酸リチウム TFLN を用いた電気光学変調器です。ライダー、量子フォトニクス、リモートセンシング向けに最適化されています。
TFLN、 この材料がなぜ重要なんですか？
ニオブ酸リチウムは光の信号を高速高効率に変調できる材料です。1064ナノメートル波長で動作し、低い半波長電圧調積と10ギガヘルツ超の帯域幅を実現しました。
低電圧で高速高精度に変調できると業界にとってどんな意味があるんでしょう？
熱チューニングなしで30デシベル超の高い照光比を達成し、高コントラストな光変調が可能です。従来のシリコンフォトニクスが抱えていた吸収問題を解決する選択肢となります。
シリコンフォトニクスの課題を克服し、今後の光技術に大きな影響を与えそうですね。
はい、ライダーの検出精度向上や量子コンピューティングでの光信号制御など幅広いアプリケーションで次世代技術の実現を加速すると期待されています。
低消費電力と小型化にも貢献し、汎用性の高さも魅力ですね。続いてのニュースは何ですか？
次はライトマター社が発表した液冷式レーザーネットワークインターフェースカード、略して NIC、ガイド DR についてです。
液冷式の NIC とは具体的にどんなもので、なぜ重要なのでしょう？
これは業界初の技術で、 AI やハイパフォーマンスコンピューティング、 HPC のデータセンターにおける光接続の効率と帯域幅密度を劇的に向上させます。ラック密度を最大4倍に高めることが可能となります。
ラック密度が4倍ですか？データセンターにどんなメリットをもたらすんでしょう？
データ転送量の増加、電力消費、熱管理の課題に対応します。ガイド DR は高密度の熱を効率的に除去し、安定した動作を可能にすることで、空間効率とエネルギー効率両面で大きな進歩が期待されます。
冷却が課題だったんですね。この技術で今後のデータセンターはどう変わりますか？
AI や HPC データセンターにおける光接続の新たなスタンダードを確立する可能性があります。既存インフラ変更なしにコンピューティング能力を飛躍的に向上させられ、設備投資の最適化にも貢献するでしょう。
高密度化と省エネを両立できる画期的なソリューションですね。トロイさん、次は米国政府が量子コンピューティングに大規模投資をするというニュースですね。どれくらいの規模で、目的は何でしょうか？
はい、米国政府は量子コンピューティング分野の企業に総額20億ドルの大規模投資を発表しました。量子フォトニクスを含む量子技術の研究開発と産業化を加速させ、米国のリーダーシップを強化するのが目的です。
20億ドルとはすごい金額ですね。この投資は具体的にどのような技術に注力するのでしょうか？
研究開発の加速、産業化の推進、エコシステムの構築が主な目的です。量子ビットの安定性向上、スケーラビリティの確保、エラーレートの低減といった主要課題の克服を目指します。特に量子フォトニクスにも分散投資されます。
量子フォトニクスは光子を情報単体として使う技術ですよね。この分野への投資はどのような影響をもたらしますか？
量子通信、量子センサー、光学ベースの量子コンピューターの鍵となる技術であり、 開発が加速されると期待されます。新たな雇用創出や技術革新を促進し、実用的な量子コンピューティングシステムの早期実現に貢献するでしょう。
国家の戦略的な重要性を感じる投資ですね。続いてはドイツのニュースですね。キューアントとイオノスが量子フォトニクスと光コンピューティングで提携したと聞きました。どんな内容の協業ですか？
はい、ドイツの量子技術企業キューアントとクラウドプロバイダーのイオノスが提携しました。量子フォトニクスと光コンピューティングにおけるイノベーション、加速が目的です。
量子技術企業とクラウドプロバイダーの組み合わせは興味深いですね。
キューアントは産業用量子センサーや光ベースの量子コンピューティングチップ開発を専門とし、イオノスはクラウドサービスプロバイダーです。両者の専門知識を組み合わせ、量子フォトニクスハードウェアとクラウドサービスを統合します。
クラウド上で量子技術が使えるようになるということですか？
その通りです。キューアントの量子技術をイオノスのクラウドプラットフォーム上で利用可能にし、より多くのユーザーが量子コンピューティングのリソースにアクセスできるようにする狙いです。新しい量子アプリケーションの開発も推進します。
それは量子コンピューティングの民主化につながりそうですね。
ええ、量子アルゴリズムの開発と検証を加速させ、金融、製薬、物流など多様な産業分野で量子コンピューティングが実用的な価値を生み出す道を開くでしょう。
ハードウェアとクラウドが連携することで、量子技術の実用化がより現実味を持って進むということですね。モナシュ大学が小型オンチップ光回路を開発したというニュースもありますね。これはどんな技術で、何がすごいんでしょうか？
オーストラリアのモナシュ大学の研究者らが、次世代の量子および AI 技術に革新をもたらす可能性のある小型オンチップ光回路の開発を発表。単一チップ上で光ベースの情報を効率的に生成、指示、読み取る能力を持ちます。
単一チップ上でそんなことができるなんて、すごいですね。従来の電子回路と比べて何が違うんですか？
はるかに高速かつエネルギー効率の高いコンピューティングが可能になります。光子を利用するため、超高速、低消費電力、低発熱という特性を持ち、高い集積度も特徴です。
量子コンピューティングや AI 技術にどう応用されるんでしょうか？
量子コンピューティングでは、高量子ビットの生成や操作、測定を小型かつ安定した環境で実現するプラットフォームとなります。AI 分野では、機械学習の訓練や推論を劇的に高速化し、エネルギー消費を抑えることで貢献するでしょう。
今後の光通信システムにも影響を与えそうですね。
その通りです。既存の電子ベースのインターコネクトのボトルネックを解消し、より高速かつ大容量のデータ転送を実現する鍵となります。データセンターや広域ネットワークにおける帯域幅の需要増加に対応するための重要なステップです。
次は、ファンアウトウェハーレベルパッケージングという技術が、フォトニックと電子回路の集積の複雑性を軽減するというニュースですね。これはどういう技術なんですか？
はい、フォトニクスと電子回路の集積は複雑な課題でしたが、ファンアウトウェハーレベルパッケージング、略して FOWLP がその複雑性を大幅に軽減し、製造プロセスを効率化すると報じられました。
FOWLP、どんなメリットがあるんですか？
高集積度、短い相互接続長、優れた熱特性、コスト削減と量産性の向上といった点で優れています。異なる種類の台をウェハー上で自由に配置でき、信号遅延や損失を低減します。
つまり、光と電子の融合デバイスをより高性能に、より安く作れるようになるということですか？
その通りです。この技術は、フォトニック集積回路と電子集積回路を組み合わせた光電融合デバイスの製造を簡素化し、信頼性と性能を向上させます。
これはシリコンフォトニクスや薄膜ニオブ酸リチウムのような高度なフォトニックプラットフォームの普及を加速しそうですね。
A、データセンター向けの光トランシーバー、高性能センサー、量子コンピューティング関連コンポーネントなど、多様なアプリケーションにおける高性能かつ低コストな光電集積ソリューションの実現に貢献すると期待されます。
なるほど、半導体産業における重要な進展ですね。今週最後のニュースは、スマートセンサー技術がエッジコンピューティングのデータ分析能力を向上させるという話題ですね。これは具体的にどういうことですか？
はい、 スマートセンサー技術の進化がエッジコンピューティングにおけるデータ分析能力を大きく向上させています。統合型フォトニクスセンサーや光センシングフォトニック集積回路、略して PIC の産業応用と密接に関連しています。
センサー自体が賢くなってデータの前処理や分析をするようになるということですか？
その通りです。スマートセンサーはデータを収集するだけでなく、プロセッシング能力を内蔵しています。オンデバイスでのデータ前処理、リアルタイム分析、効率的なリソース利用、セキュリティとプライバシーの向上が可能になります。
それはクラウドへのデータ転送量を減らせるというメリットがあるんですよね？
ええ、データ転送量を削減し、ネットワーク帯域幅の限界、レイテンシーの増大といった問題を解決します。自動運転車やロボティクスにおけるリアルタイムの環境認識など、即時性が求められるアプリケーションに不可欠です。
スマートシティやヘルスケアなど幅広い分野に革命をもたらしそうですね。
はい、より小型で堅牢、高性能なスマートセンサーの開発を可能にし、エッジデバイスの能力を飛躍的に向上させます。真の分散型 AI エコシステムの構築を促進し、将来のデジタルトランスフォーメーションの中核となるでしょう。今週のニュース全体を振り返ると、光技術が次世代コンピューティングとデータ通信の根幹を支える上で重要な役割を担っていることが改めて浮き彫りになりましたね。
液冷式ニックやオンチップ光回路、米国政府の大規模投資、そして国際的な提携など、技術革新と実用化に向けた動きが加速していることがよくわかりました。
特に量子フォトニクスや光電融合デバイス、スマートセンサーが AI、ハイパフォーマンスコンピューティング、エッジコンピューティングといった最先端分野の性能向上とエネルギー効率化の鍵を握っています。
光技術が私たちの生活をさらに豊かにする未来に貢献してくれると期待が高まりますね。今週もトロイさん、興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。来週もお楽しみに。